ください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書2箇所2章12節から13節を読みます。旧約聖書の1451ページの下の段になります。2箇所2章12節から13節。ヤコブよ、私はお前たちすべてを集め、イスラエルの残りの者を呼び寄せる。私は彼らを羊のように囲いの中に、群れのように牧場に導いて一つにする。彼らは人々と共にざわめく。打ち破る者が彼らに先立って登ると、他の者も打ち破って門を通り外に出る。彼らの王が彼らに先立って進み、主がその先頭に立たれる。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書1章の1節から5節を読みます。新約聖書の163ページの上の段です。ヨハネによる福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。祈祷を捧げます。神様、日本キリスト教団は一年の教会歴の終わりに収穫感謝日を定めています。一年を振り返って、あなたからいただいた多くの恵みを思い感謝いたします。私たちはこの収穫感謝日に、まず大地の実りを覚えて感謝しますが、私たち一人一人の働きに応じて、時にはそれを超えて与えられているさまざまな収穫があることも覚え感謝する次第です。大地の産物だけでなく、どんな仕事であっても、私たちの働きがそのまま実りになるわけではないこともよくわかります。コリント前書の3章にあるように、神様がそれを育んで成長させて実りを与えてくださることを忘れることがありませんように、またこの日が謝恩日とされていることもとても有意義なことです。キリスト教会が今日あるのは、もちろん神様が背後から支え育ててくださったからですが、それと同時にそのために直接一生懸命働いてくださった多くの諸先輩諸先生方がおられたことを覚えて、心からの感謝を捧げます。謝恩日を覚えて、引退された先生たちを支える活動に、私たちも協力できますように。 神様、私たちはまた一昨日敬愛する一人の姉妹をあなたのもとにお返ししました。私たちはこの世のお別れがあまりに悲しいためになかなかあなたの深い意志が理解できません。でもあなたがなさったことですから、そこにはあなたの計り知れない愛があることを信じたいと思います。どうぞこの悲しい現実を受け止めさせてください。とりわけご遺族の上に平安とお慰めを与えてくださいますように、感謝と祈りを主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。先立つ主と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は小予言書の2箇所から学びます。あまり皆様2箇所に親しんでおられないのではないかと思います。私が初めて2箇所を読んだのは高校3年生の時でした。私の母教会の牧師が旧約を専攻した方だったので、たびたびこの旧約聖書をいろんな形でまとめて、プリントしてくれました。でその中にある時この小予言書シリーズというのを印刷してくれたんですね。でそれで初めて私はそれを見ながら2箇所に触れました。なかなか大した書物だと思います。小さな書物ですけれども、中身にはなかなか大変な事柄が書かれていると思います。イスラエル民族の歴史は、族長時代から始まりますけど、大体それが紀元前2000年ぐらい。で、紀元前1000年になりますと、今度は王国時代に入っていきます。王国時代に入りますと、人間関係なんかが非常に複雑に絡んできまして、歴史は賑やかな様相を呈するようになります。イスラエル統一王国はすぐに分裂いたしまして、北と南に分かれました。でその分かれてからの歴史、この中でも紀元前8世紀というのは激動の時代と言えます。もうすでに王国は北と南に分裂しておりましたし、なんといっても最初は紀元前1100年頃に東の方に起こったアッシリアという帝国が着々と力をつけていって、周囲に特に西の方に向かって北の方に向かって勢力を伸ばしていたんですね。で8世紀になりますと、いよいよアッシリアがシリアを飲み込んで南下を始めます。つまりカナンに向かってアッシリアの大軍隊が押し寄せてくるようになります。で8世紀の前半は北王国も南王国も有能な王様がおりまして、経済的に繁栄しました。北はヤラベオム2世、これヤラベアムと口語訳で言いましたけども、ヤラベアム2世がおりまして、経済的な発展を遂げました。南はウジヤ、この王様も名君と言われまして、経済的な発展を遂げます。でこの時代、南北のイスラエルの国はですね、ダビデの統一王国の時代に匹敵するようなくらい土地をこれまた得ることができますけれども、8世紀の中頃からその栄えた領国に陰りがさしてまいります。その原因はもちろんアッシリアが近づきつつあったということです。 経済的に繁栄の時代を過ごすということは、その後の時代に必ずツケが回ってまいります。北も南もそのツケは何かと言いますと、預言者が訴えています。社会の不正、あるいは信仰的な堕落、そういう状況に両国とも陥って、次第に国力を落としていきました。ミカという預言者は、そうした8世紀の終わりの、四半世紀にこの南王国で活動した預言者です。で、この同じ時代に南で活動したのがイザヤです。で、イザヤというのは貴族でありまして、王のブレーンでもありましたから、この王様にいろんな進言をするような立場の人です。で、王政の中に高い位置を占めているということは、その伝統のもうダビデ以来のイスラエルの歴史をきちっと踏まえて、そこに歴史的な視座をきちっと置いていた。で、そういう立場なんですね、基本的にイザヤは。ところがミカはですね、どうも農民の出らしいのです。エルサレムの近くの村の出身だって書いてありますから、おそらく農民なのですね。で、新バビロニア帝国が8世紀の終わりになりますと、今度はアッシリアに代わって力を伸ばしまして、南王国に迫ってきます。で、北王国は先にアッシリアで滅ぼされちゃってるんです。サマリアは陥落して、もうなくなっちゃったんです。で、かろうじて残ったのが南ですけども、その南にも新バビロニア帝国の手は伸びてきたんですね。で、実は北王国が滅びた後、南王国も一緒に滅びそうになりますけれども、アッシリアの中に内紛が起こりまして、エルサレムは一度は囲まれて危ない目に遭うんですけれども、なんとか生き延びられたんです。でもやっぱりその後、アッシリアに代わって出てきた新バビロニア帝国に飲み込まれていきます。で、ミカという預言者、8世紀の終わりの四半世紀の時代に活動したんですけれども、同じ時代に活動していたイザヤと何か関係があったのではないかって普通は考えるんですね。同じエルサレムですからね。でも聖書の中でそれを探ってもはっきりした関係があまり出てきません。でも一つだけはっきりしているのは、この二人の関係というのは不明なんですけれども、この三箇所の四章の一節から三節と、イザヤ書の二章の二節から四節というのはほとんど全部同じなんです、全く。そういうことを考えると、何か二人の間につながりがあったのかもしれません。で、共通のその箇所はどういうところかっていうと、あの有名な箇所でして、剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とするという、あの平和を訴えるときによく引用される聖句です。王のブレーンであったイザヤと農民の出身らしいミカ、この二人は共通して王国の堕落を厳しく糾弾しました。その点は二人とも全く同じです。でも歴史的な立ち位置というのは違うんですね。イザヤは信仰子孫の土台はやっぱりダビデ王朝であり、都があるエルサレムなんですね。自分がそこで高い位置にいるわけですから。でもミカという人は農民ですし、どちらかというと反都市的な存在です。非抑圧者側に立って物事を見ていく。だから彼はダビデ云々ってことはほとんど言いません。彼はどこに歴史の原点を求めたか、族長に求めたんですね。 ヤコブの時代に求めたんです。で、ミカショっていう名前がついてますけども、このミカショが成立したのはバビロン捕囚後だというふうに見られています。で、本来ミカという人の言葉があって、その言葉がいろんな伝承で保存されたと思いますけども、その保存されていたミカの言葉に後の預言者が自らが生きる時代のいろんな状況を重ね合わせて新しい言葉を紡いでいった。そうして最終的に出来上がったのがこのミカ書という預言書なのです。で、今日のテキストですけれども、この一章の初めからこのテキストのすぐ直前まで語られていることは神様の厳しい審判ということです。全体的にはそのことがずっと流れています。だから最初からこのミカは神様の審判を告げているんですね。だから相当南王国は乱れていたということがうかがえます。その審判の予言を受けて、この裁きの言葉の中にその苦難の時代を生き抜く上での希望の言葉、これを何とか見出したいと思っておそらく付け加えられただろうと言われているのが今日のテキストなんです。だから本当はもしかしたら今日の12節13節はなかったかもしれない。でも厳しい審判の言葉だけで終わってしまっては一章二章をまとめきれなかったんですね。最後にこの希望の言葉を付け加えたんですね。で、神様はここで、まあ、12節の初めからですけれども冒頭からこの非常に力強い一人称でヤコブよと呼びかけています。あのヤコブを思い出してください。あのイスラエルという名前の由来はヤコブですよね。ヤコブが神様からあなたはイスラエルだ、あなたの名前はイスラエルだって名前をもらったのか、イスラエルという国ができていくんです。だからヤコブよという呼びかけは神様のイスラエルの民への呼びかけでもあります。ずっと語られ続けてきた厳しい裁きの言葉の中に今日のテキストで一条の救いの光が示されていきます。で、12節では残りのものを集めるという表現で救いが語られます。で、残りのものっていうとこれはあの有名なイザヤ書のテーマですよね。イザヤ書の中の大事なことは何か、第一に出てくるのが多分残りのものですよ。あの第二イザヤ第三イザヤを抜かしてですよ。残りのものはイザヤ書のキーワードなんです。で、これが御箇所にも出ているんですね。で、残りのものってどういう人なのかっていうと、このイスラエルの民の中で不信仰に陥ってこの堕落している人がたくさん出てきた。で、神様はその時にその堕落したイスラエルに罰を下されるわけです。で、その時にですね、少数のヤハウェの神様に対する忠誠者が必ずいるんですよ。その忠誠者、少数の忠誠者を残りのものとイザヤは呼んだんです。そして新しい神の民イスラエルはその残りのものから再スタートしますよということを告げているんです。それが残りのものなんですね。それは民の罪にもかかわらずその民を守り導く神様の憐れみということでもあります。いつか将来新しいメシアがきっと与えられて、その人によって全世界に本当の平和が来るに違いない、 そういう希望をイザヤもミカも見出していくんです。で、そのメシアの思想をこの預言書の中に散りばめるんですね。で、私たちはへえと思うんですけれども、キリスト教会はこれ伝統的にこのミカの預言をですね、イエス・キリストを指しているというふうに解釈してきたんです。今では単純にそんな簡単に言えないっていう意見が大多数だと思いますけど、伝統的に教会はミカの預言はイエス・キリストを指しているんだと、そういうふうに伝えてきたんです。例えばですね、今クリスマスがだんだんと近づいてきています。もう来週はもうアドベントに入ります。で、クリスマスの記事はマタイ福音書とルカン福音書にだけしかないんですよね。で、マタイ福音書の方のクリスマスの記事の中にこういう引用があります。ちょっとそこを読んでみますね。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。この後半のユダの地ベツレヘムよっていう部分は、マタイがミカから引用してるんです。全くそのまま引用している言葉です。だからイエス様が生まれたのはベツレヘムだって言われてますけども、あれはミカから来てるんですよ、もともとは。で、先ほど引用しました、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とするという箇所も、この終末の平和を見事に描いているものだと位置づけられておりまして、教会の中ではたびたび引用されます。で、そこにも民の残りのものを集めるっていう救いのイメージがやっぱり入ってるんですね。で、12節の後半にはこの羊飼いのイメージも出てきています。主なる神様はイスラエルを羊を集めるように囲いの中に集めると書いてあります。で、それに続いて13節では、今度は門という言葉が出てきて、打ち破る者が彼らに先立って登ると、他の者も打ち破って門を通り外に出るって書いてあるんですね。え、羊の話じゃなかったのかと思うと、13節は門の話になるわけです。で、これをどう理解するのかっていうことが、聖書学者の先生たちはいろいろ調べていろんな意見を語ってくれています。で、その一つにですね、この13節の記述の背景には、おそらく紀元前701年のエルサレムが包囲されたことの出来事がイメージされているだろう。新バビロニア軍がエルサレムを包囲したんです。で、あと一歩でエルサレムは陥落したんです。ところが、運よくその陥落を免れた。だから、この門を出るとか、一つところに集められるとかっていうのは、エルサレムの町のことを言ってるんですね。エルサレムの町は全部城壁に囲まれた一種の城塞ですから、そこにイスラエルの民たちが一度集められる。つまりバビロニア軍に包囲されたイスラエルの人たちがイスラエルの城壁の中にこもった、そういうイメージです。で、今度は落とされなかったんですから、その城壁の門を通って外に出ていく、解放されるっ というイメージです。
そういうことをある学者の先生たちは読み取っています。
実際南王国ユダは結果的にはその時には滅びなかったんですから、かろうじて生きながらえることができたんですから、
確かに門を出て行って元気よく新しい歩みを始めたということは言えると思います。でも実際その内実というのは新バビロニア帝国の属国になったということだけです。もう独自の政策を出すこともできなかったし、もうバビロニアの言いなり、そういう国になっていってしまいました。そしてやがて滅ぼされるんです。だから本当はまだまだ解放というにはほど遠い、それは出来事なんですね。でも希望を持ったんですね。私たちも門を出て解放される、次のステップに進もうっていう希望を持ったんですよ。
囚われ閉じ込められた場所から解放されるというイメージがこの13節には現れていると思います。
で、この13節の解放者にも後の教会、キリスト教会はイエス・キリストの姿を重ねたんです。主が先頭に立って城門を打ち破り民を外に導くというんですよ。それはイエス様の姿だと解釈したんです。イザヤ書の40章から第2イザヤになりますよね。これ本来のイザヤとは別の人物ですけれども、この第2イザヤはこの捕囚民として敵の都のバビロンに囚われている時にですね、仲間たちをこの励ますためにいろいろな指導力を発揮しました。で、その時仲間たちに何を語ったかというと、やがて私たちはこの囚われているバビロンから解放されるよ、そしてエルサレムに、ふるさとエルサレムに帰ることができるんだっていう希望を語ったんです。で、そういう歴史のイメージがやっぱりここには出ていると思いますね。最終的にこの文章がまとめられたのはバビロン王州5だと言いましたけども、ちゃんとその歴史の一コマがこういう言葉の中に埋め込められているんです。私たちキリスト者は神様は歴史を導く主だと捉えています。イエス様の時代よりも何百年も前にミカ、あるいはその後の編集者たちが歴史を導く主なる神が救済の技によって主権を明らかにしてくださる、そういうことを語っていたということです。今日私たちは収穫感謝の礼拝をも守っています。で、その収穫感謝の由来はもちろん旧約聖書ですよね。カリー用の祭りなんていうのも全部収穫感謝の祭りです。そもそもの由来は旧約の人々が、イスラエルの人々が主なる神様を自分の身近に感じて、与えられた収穫物を神様からの恵みとして受け止める、そのことへの感謝の印として収穫物の中の一部をお供え物として捧げたんです。すべての収穫物の十分の一を捧げよというような言葉がちゃんとレビ記には残っております。それがもともとの収穫感謝なんですね。もっとも収穫感謝っていうのは別にイスラエルだけではなくて、もう世界各地のほとんどの宗教にそういう儀式はあるんですね。でもキリスト教がヨーロッパ全土に広がっていきましたから、その時にヨーロッパ各地にあったいろんな宗教の収穫感謝の祭儀も全部キリスト教は飲み込んでいったんです。そしてキリスト教的な位置づけをその収穫感謝の中に当てはめていったんですね。 でも私たちが驚くのは、旧約聖書を読んでおりますと、イスラエルの人たちが、なんていうか、体で神様を感じている。そういう世界に出くわしますよ。で、これはとても僕は大事なことだと思います。神様を感じるという感覚は、とっても重要なことなんです。信仰において。で、私たちには、その感覚をもっと確かなものにするために、イエス・キリストという特別な存在が示されているんです。ですから私たちは神様を、またイエス様をしっかり感じなければなりません。古代の人たちに神様を感じることを遅れを取ってはならないと思います。皆さんどうでしょうか。この古いミカという古代の預言者の言葉の中に神様を、あるいはイエス様を少し身近に感じられるようになりましたでしょうか。私はイエス様を感じてもいいなと御箇所を読んでて思いました。後の教会がこの旧約の中にイエス様の姿をですね、あらかじめ現れた預言として感じ取っていく、それは決して捨て去るべきことではないと思いますよ。旧約と新約はつながっています。イエス様の言葉のほとんどは旧約から引用された言葉です。イエス様の土台は旧約の信仰にあったんです。イエス様が父なる神と呼んだ神様は、イスラエルの人々がヤーベと呼んだ神様なんですよ。私たちはその神様を信じ、その一人子であるイエス様を信じている群れです。来週はいよいよ対抗節、あるいは降臨節とも言いますけれども、アドベントに入っていきます。クリスマスに向かっての一日一常と私たちは大切に味わい深く過ごしてまいりたいと思います。お祈りをします。神様、平生のあなたの恵みに心から感謝いたします。あなたが私たちに命を与え、またある時は取り、この世の存在の一切を支配されているお方であることを覚えています。私たち人間は多くの生き物の命をいただき、あるいは豊かな収穫物によって生かされています。命をいただくことも、食べるということの意味をしっかりそのことと結び合わせて考えさせてください。私たちの社会は注意しないとだんだんと内部の腐敗が進んでいきます。どの人間世界も皆そうです。やがて不正義が横行し、あるいは貧富の格差が増大していきます。そのような社会をミカという人物は預言者の目を持って見つめました。そして民に警告を発しています。私たちはイエス様の言行から歩むべき道を示されていますから、本当に感謝です。その道を踏み外さないようにお守りください。新約聖書の教会がミカの預言を重要なテキストとしたように、私たちも聖書を通して、礼拝を通して、神様の瞬間な裁きの預言を受け止めることができますように。感謝と祈り、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。 アーメン。
ご無理のないようにお立ちください。534番、キリストの使者たちよを歌います。